こちら大使町です。このコーナーは兵庫県内の市と町の市長町長をお招きしていろいろとお話を伺ってまいります。今朝は大使町長の北川義明さんをお迎えしました。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
あの昨日の午後、兵庫県内であちこち突然の雨、雷、大使町の方は、
大使町の方はね、警報は出ました。警報が出ましたので、私あの庁舎の外へ出まして、雲を見に行った時に北の方はやっぱり真っ黒でしたね。で、おかげさまで、大使町は、雨降りませんでしたけどもね。
でもやっぱりね、いざそうやって急なあの気象の変化っていうのはやっぱりね、今、何かといろんな災害につながりやすいということなのでね、その辺の気配りといいますかね、大事だと思いますけれども、あの大使町と言いますと兵庫県の南西部になりますか。
そうですね。
ちょうど姫路のあの網干の北側で、私たちも実は以前あの大使長が伺ったことがあります。
そうなんです。あの名産のイチジクを栽培しに行ったり食べたかったんですけれど食べられず、
これから栽培で、あの農家の方がね、わーっとこう枝を剪定して、
そう、まだイチジクはね、ちっちゃい赤ちゃんだった頃に、
私は去年か今年かにあの公民館に公園に行きましたよ。
本当ですか。それは大使長の歴史、
あれ何の話したのかな、もう覚えてない。
でも行ったことは確かであるという。
その横にあの、あの歴史の資料館がありますね。
確かにあの歴史的に見るとやっぱり大使町ってこと、大使とつくっていうことは、
やっぱりあの大使、
やっぱりあの聖徳太子のゆかりの町でありますから、新しく町ができた時にね、大使町という名をつけたところで
ございます。イカルガというね、あのお寺もありますよね。
であれ交差点とかのイカルガって字の違うあの角辺にイカルガ
ありますね。
一文字ではね、イカルガ鳥の名前なんですよね。
なるほど。
それがもうあの形、あの姿見たらまだらな鳩みたいや言うんで、まだらな鳩という二文字で書いてもイカルガ。
あの角にカラスでもいいわけ
ね。いいんでしょうか。
カラスか鳩かという。
でも大使町のイカルガ寺でいいんでしょうかね、もう立派なんですよね。
そうですね、あの本当に、奈良県 の, その法隆寺との縁もありましてね、そういった意味で、似たような建物がやっぱりあります。
塔などもこうそびえていて、
そうだね、
そういった歴史もあのいろいろと深いところなんですけれども、町としてもね、発展していると。
だって交通の要所でもあるんです
ね。そうですね、ただこれでも大使町のはもともとあのどちらかというとやっぱり通過の町だと思いますけどもね、ただあの役場からもう10分ほど移動すれば、あの山陽道なんかにこう乗れますから、そういった意味ではもう東西行くには大変便利な町でさ、
あの今ね、一般的には少子高齢化が進んでますけれども、大使町はそうではないっていうのを聞きまして、
あの社人権のね、あの人口動態かそれがどうこう今よく言われてますけども、多分2年ぐらい前に一度発表された時にね、そのデータを見て本当にびっくりしました。本当に大きな減少にならない町なんだなということを。
今人口はどのぐらいですか。
今人口、7月1日現在で 34,469 人ですね。
でずっと増えてるんですか。
一応ね、横ばいみたいな感じですね。
横とも今人口減でね、
悩
んでられるんで、
さらに高齢の方が多いところが多いのに、大使町ではそうじゃないと。
そうです、逆の意味で15歳以下 の, その若者が多い町ですしね、また高齢化率も大変低い町で、あのいろんなやっぱ先の町長さんいろんなことをされてきたのは今に聞いてるんかなと思いますね。
若いフレッシュの町でございます。
それはまた北川町長もずっと続けていかないといけない
そうですね。それが大変です。
そうですね。
あのいろんな大使もあの著名な方々輩出されてると思うんですが、あの宇宙飛行士の、
そうですね、野口聡一宇宙飛行士さんがね、一応大使町ではこう名誉町民さんにさせていただいてますが、あの幼少期を大使町で、過ごして、1996年ですか、宇宙飛行士に選ばれ、2000 5年の初飛行後、また2009年12月からこう国際宇宙ステーションにこう、ね、163日って聞いてますけど、滞在されたと聞いておりますけどね。
へえ、じゃあもう5ヶ月以上ってことですね、半年ほど。
だからあの宇宙ステーションなんかつないだり
しましたね、
子供たちとね、
はい、更新しましたね、
ということもあったりしましたよね。
この、まあ、宇宙から地球見たんですけど、その古い地球儀と称されるものがこのお寺にあるんですよ。
イカルマ寺なんですか、会長の。
あれ私一遍見てみたいな、
僕も見たことないんで見てみたいです。
これはご会長みたいじゃないんですか、ね、一般に公開される
の、ね、まだそのいついつにご会長するようなそういったことはやっぱ、
う
ん、過去されてないと思います。
ただそれあるというのは分かってるんですね。
へ、まあ、ともかくまあ阪急寺ね、イカルガ寺というのは本当に古いお寺ですからね。
それとあとまあ宮本武蔵
ですね。もう宮本武蔵いろんなとこ言われてるけどね、
生まれ生誕の地って言われてるところがいっぱいありますが、
ただね、僕が思ってるのは大正の宮本村にはその産湯の井戸ですか、
はい、
それがあるいうことを聞いてるんです、うん、ということはあの今の時代もそうですけど、お産にはやっぱり母方のとこへ入ってくるのかなと、うん、そうなればそこの湯を使ったいくことはやっぱり大市長かなと勝手に、あの歴史の偉い人おられますよ。
これは歴史家としての見解は
もうほんまにいろんなとこにあるんですよ、
う
ん、
そうですね、
分からへんのですね本当にね。
でもそういう日はあって
あります、
ね、で宮本という地名が残っていて、
は
い、
まあ、ゆかりがあると、
はい、
ということですよね。
まあ、あの播州の、ね、うん、あ出身ということになったらね、
はい、そうです、ね、まあ、そういう人物もね、いろいろこうゆかりがあったり輩出していたりということなんですけど、はいはい、作り出していらっしゃるものとしては、
うん、
まあ、先ほど申し上げたイチジクもそうですけれども、はい、いろいろこれまた
特産品も、
は
い、あの40年ぐらい前になるかと思いますが、その、はい、減反政策というのが始まった時に、はい、減反するときに何を作りましょうというところで、じゃあ大豆を作ろうじゃないかということをやっぱり考えられたみたいです、はい、当時ね。で、その大豆を使って、大正さんの大豆を使って、味噌を作りましょうというのはやっぱり始まりであったように記憶してるんですよ。
大使味噌の始まり、
ね、米の代わりに大豆をいうことです
か、うん、そうですね、減反政策。
大豆なんかやっぱりこれからまだまだ伸びるんちゃいますかね。あの、うん、日本食の基本大豆ですやん、はい、ね、お豆腐も醤油も、ね、ところが大豆の自給率ものすごい悪いんですよ、
う
ん、ね、
おっしゃる通り
です。これやっぱり大使味噌は今でも大使町さんの大豆などを使っていらっしゃるんですね、はい、
米と大豆 と、
はい、あと
塩
ですね、はい、お塩も播州の
やっぱり播州さんね、やっぱり赤お違いですからね、
うん、この塩
これがもう添加物がなくて安全で美味しいっていうん で、ね、でこれを味噌をベースにいろんな
またおっしゃる通りね、
はい、加工品が出てましたですね、
はい、そうですね、うん、なんか兵庫県認証食品にもなってますから、やっぱりそれを使ってブランドとして、うん、例えばどういったものが作られてるんでしょう。
11月の3日にこう前ね、大正飛鳥ふるさと祭りの文化会館を中心に祭りを行うときに、はい、あの味噌焼きそばいの作られてます。
味噌焼きそば、ありそうでないですね、う
ん、ね、味噌入れて焼きそばを、作られて結構長い行列ができてます。
味噌焼きそば、
香ばしそうな感じ
ですね。そうですね、あとは大使味噌を使った、ね、あの、うん、和菓子もあるようなことちらっと聞いたんですけども、
和菓子ね、
はい、
あのまあ和菓子も大福ですか、
はい、
みたらし団子とかね、そういうのもまあ作られてるし、またあの味噌の入った飴なんかもあります。
味噌飴、なんか懐かしい感じですね。
今日はあの北川さんにお持ちいただいた、
はい、
かわいらしい、
あ、ピンバッジ、
ピンバッジがあるんです
が、
ちょっと、これちゃんと大使長って入ってるんですけれど、
はい、これ男女ペアのモチーフでカラフルですが、ですやっぱり片側の男性は
大使のそのマスコットの大使くんと飛鳥姫をイメージしたピンバッジなんですよ。
それでペアにして、
はい、そうそう、はい、
大使くんと飛鳥姫、
はい、これは今後いろいろなところで活躍するモチーフになるんでしょうかね。
はい、私はある意味いろんなところへ 出かけるのが仕事だと思ってますから、はい、必ずこうつけていくことによって、相手の人はそれなんですか、いうことやっぱり聞かれて注目をこう浴びてるところがあるよね。
まあ、やっぱりもう何かというと大使っていうのはね、はい、ちょっとキーワードになると思いますし、まあ、先ほどの徳さんで言いますとお話少ししました大使いちじくも、これは外せませんよ ね、はい、
でそのまたいちじくを使ったいろんなまた加工品、
そうですね、はい、
やってらっしゃる、
はい、高校生や、まあ、主婦の人に、まあ、いちじくレシピといって去年そういう何ですか食べ物を作ってもらえるようなコンテストを期待してますね。
じゃあこういうものを食べたいというところから作られた美味しいスイーツが大使町ではあります
ね。
あとあの新聞でも前ちょっと拝見しました、あのバーガーとかね、大使バーガーでした
ね、はいはい、
あのなんか地元の取れた
大使バーガー
バーガーとかあるんですね。
地元の取れたバーガー
で、いや地元のなんかあれタケノコでした。
タケノコ、
タケノコでバーガー作って
る。まあタケノコ。
有名なタケノコあるんですね、はい、大使町で。
そうですね。あのまあタケノコの有名なところにこう何ていうか接してる、松尾というところではね、そういったタケノコ作りが盛んで、そういったまあバーガーを作ったりもされてるみたいですね。
あ、そっかそっか、そのねあのパテの中にタケノコ刻んで入れたらやっぱり食感もいいでしょうしね。それ大使バーガー食べてみたいですね。あとなんか大使ドッグもあるって。
あるみたいですね。これまた高校生が、大使高校生がこう開発考案したような。
やっぱりこう若い人口が多いだけあって。
ね。はい。やっぱり育ち盛りの人たちがこうやってね、新しいもの、また美味しそうなものを発明していくということなんでしょうかね。
はい、
あとお酒も。
お酒もね、お酒は基本的には、あの、今、どうですか、製造されている酒蔵は、ありません。けども、はい、あの、曲、これ曲料理って呼ぶんですけどね。
朝日の
龍
と曲料理お酒をね、大正でかつて作っておられました。で、はい、その銘柄をずっとこう保存員ですが持っておられたので、まああの近所の本格的にお酒を作っておられるところでですね、はい、その曲料を作っていただいて、まあ、毎年タケノコのシーズンにタケノコを食べながら極量飲みましょういう会がありまして
、木の目合いかなんかで、
山椒効かせてね、
掘りたてだったら刺身でも
ね、行きますけどね、
極量、はい、今は姫路の阿保市のね、本田酒造さんの協力で、
まずは大使長、春は抑えとかない感じ、
そうですね、夏はイチジクで、
まあ今国は地方創生ということで、はい、いろいろとこう進めている中で、はい、まあその都市部とね、はい、その周辺とでこう格差っていうものをなんかいろいろこう言われてるんですけれども、はい、あの北川さんがお考えになってるこの地方創生の中での取り組みっていうのはどんなふうに捉えて
ますか。
はい、
あの先ほどからのこう話にありますように、大使長は大きなこう人口減少をしない町ですから、やはりあのいろんな意味で住民の皆さんが住んでよかったと思ってもらえるような、気持ちになってもらうのが一番じゃないかなと思ってるんです。で、要はその大使町の歴史や文化や、まあ、その産業、そういうのをよく調べた上で、今見ましたように子どもたちがこう安心して安全に済ませるような街づくりをどうするかいうのは、はい、を考えるのは、私はまあ大使町の役目かなと思ってるんです。で、はい、あの、よくサービス合戦で、まあまあ無料合戦をしているところがありますが、冷静に考えれば基本的に日本全体の人口が下がるわけですから、はい、結局人の取り合いになってしまって、それが本当にいいのかどうかいうのはやっぱりずっと考えてます。ですからやっぱりあまり取り合いにならない、要は大使町からよそへ行こうかな、行こうか、行かないね、よそへ住もうかないう逆の雰囲気を作らないと、やはり大使町で住み続けたいと、そういうふうなことが一番必要ではないかなと思ってます。
僕そのためにはね、やっぱり一つは仕事だと思うんですよね。地元に仕事があれば別に外へ出なくても、はい、自分のところで、ちゃんと働いて、住んで、生活できるわけですもんね。
そうです、おっしゃるとおりです。で、大使町は、またあの地図を見ていただいていいと思うんですが、あのじゃあ農業が 盛んな町かいたそうでもないし、その仕事という面ではね、まあ僕がまあ小学校の頃に社会で学んだのは、大使町というのはまあ隣の姫路や京阪神へのそのベッドタウンだということで学んでるんです。
交通の便がね、はい、皆さん方予想されてるよりすごい縁ですよね。新快速がね、あの姫路止まりと網干止まりと赤穂止まりがあるんですよ。その網干止まったこれ大使の入り口です
からね。網干の北側ですからね。なるほど
ね、だからまあ今年の春にはね、きちんとそういったまあ町で暮らしと仕事について考えるという、そういった組織も、
そうですね、はい、
設けられて、
そうですね、はい、あのまあ町長本部長として大使町町人仕事創生本部をこう立ち上げました。でまあ、課長をはじめでするその本部会議や、また町内の有識者の方にも集まっていただいて、いろいろとまあ検討しているようなところでさ、
そのためにはやっぱりその阪神間の人にいっぺん来て見てもらうようなことが大事ね。
鎌倉ですね。
そうですね、
はい、ちょうど網干からあのお寺まで歩くとかね、
そうですね、
なんかのどかなええとこありますもん、
はい、
ねえ、おいしいものもあって、でそれで今度そのね、要となる庁舎も新しくなるって、
はい、
ねえ、
は
い、
今作ってらっしゃる、
そうです、はいはい、あの現在の太子町の庁舎、築後まあ60年を経過しようとしているのは、本当は古い庁舎でありまして、多くの町民の方が、やっぱり新しい庁舎を待っておられます。また、今の時期ですから、防災のこう拠点となるようなね、庁舎ということで、新庁舎のコンセプト、大志のは人が集う町を巡る大志な、つながるということで、現在の庁舎、より西約500メートルのところに、庁舎を今建設中でありまして、9月の5日の日にこう、
はい、
竣工式を行いまして、
5
日の午後、また6日の日に町民の方に見学会をしていただきまして、あと9月の19日から今年シルバーウィークで、
5連休
はそこをまあ引っ越しの時期とし、24日から新しいところ、24日からまあ会長ということで今準備をしているところです。はい、
まあだいぶ外観も出来上がってきてるんですかね。
そうですね。
やっぱそのなんか街の景観に合うような雰囲気です
ね。合ってますね。はい、合ってます。
どんな特徴があるんですか。
はい、一つはね、やはりどうしても景観地区でありますから、イカルガ台にもうこうマッチしたような感じ、例えば白壁のような感じの門してみたりとかね。
で、
実は庁舎こう建設していく中で、町民の皆さんから大きな建物やないことをやっぱり、言われておりますけども、遠くからこう全体的を見た時にはそこの地域にはきちっとこうマッチしてるんですね。けども実際の庁舎の建物は3階建てでありまして、はい、まあ後ろ側と南側にマンションがあるんですよ、
はい、
でマンションの高さで言ったら6階の高さなんでね、だからほんまに3階かいて、長女ほんまに3階なんですかって僕はよく言われましたけどね。
3階建てだけれども6階建ての高さがあるとそうですね。へえ、またね、中がどういうふうな具合になってそうなってるのかっていうところも拝見してみたいですね。
会長をどうぞまた大使へ来られた時には見学してください。
ねえ、はい。
まあ、特にだけど皆さん、その、イカルが寺いっぺんね、お参りする。
このやっぱり飛鳥ゆかりのね、
そうですね、
ところっていうことがありますね。まあそれ以外にもいろんなまあ施策も考えてらっしゃるということなんですが、はい、やっぱりそこ住みやすいっていうことは、そこにね、子供を育て、
そうですね、
産み育てっていうこともあるわけですね。
はい、そう、おっしゃる通りです。はい、ですからやっぱり、将来を担う子供たちにどうしても目が行きますね。ですからその子供たちが大使町の幼稚園、大使町の小学校、大使町の中学校を卒業してよかったいうようなことをやっぱり、子供にそのように思ってもらう施策をやっていかなければならないかなと思いますね。
そうですね。また安心安全な町としてもね、さまざまな施策を、はい、講じられるということで、はい、まあ、今後の大使町にも期待しております。
ちょっとまた大使味噌 はい、ね、あの味噌を作った新しい地域グルメもあるということなので、はい、ちょっとフラット
タケノコ、タケノコ、
タケノコももうそれも、はい、もう一年中行かないとダメなんです。
そうですね、また美味しいものが出てくるかもしれませんので、
はい、
はい、
よろしくお願いします。
今朝は大使町長の北川義明さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。